何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
九州から美味しい騒ぎを起こします、ラジオ東西見聞録。いやってことで始まりました。緊張してますか？
緊張してます。
はい、本日はですね、アシスタントのお姉さん方がお休みなんですね。あのお花屋さんがお一人、ちょっとお花屋さんもね、今連絡が取れません。多分ですね、カシーから天神あたりをですね走って、あの群衆の中で戦っておりますが、でもう一方は何やらお忙しいということで、二人ともお休みですので、まあ、一人でやろうかなと思いましたら、どうもですねモンゴルつながりがございまして。モンゴル仲間のですね、春木日和ちゃん。
はい。
緊張してる？
緊張してます。
滑舌大丈夫？
滑舌頑張ります。
頑張ります。ということで、なんとですね、これ塾女の番組だったんですが。
そうだったんですか。
今日はですね、フレッシュな女性がアシスタントということで、ちょっと自己紹介してみてください。
はい、アシスタントの春木日和です。熊本県立大学で栄養学について勉強しています。モンゴル人ではないんですが、モンゴルつながりで新郎さんと知り合いになりました。今日はどんな話を伺えるのかとワクワクしているので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。モンゴルつながりっていうのはですね、この番組ゲストで出ていただきました、バンベン坂本さんですね。坂本さんとモンゴルの店で打ち上げをしようということになりまして、で 先月だっけ、あれ。
そうですね、
先月だね。で坂本さんのご夫婦と、あとこの番組にゲストに出てくれた方々とわーっとこうね盛り上がりまして、で、まあ、そこでたまたま紀藤プロデューサーの関係で福岡で、あれ研修だったの？
そうですね、研修の、その時もアシスタントとして参加してました。
はいはいはい。でモンゴルのお店に行って、ね、美味しかったよね。
美味しかったです。
はい。で可愛い衣装を着させてね。チンチクリンですとか言ってましたけど。
そうです、チンチクリンなんです。
そうですか。で春樹さんは、さよりちゃん、春樹さん、どっちが名前ですか？さより
春樹です。
春樹ね、
春樹さん
ね、名字が、はい、ね。で春樹さんは、就活中なんだよね今ね。
そうですね、
まだ決まってないの？
まだ決まってないです。
4年生
4年生です。
はい。狙いはどの辺ですか？
は食品メーカーを今志望して探してます。
例えばどんな感じの？
例えばですね、健康食品だとか、と飲料系とかですね。
飲料系、
はい、
はい、飲料系でもいろいろあるじゃん、大手とかさ、中小とか。
今結構バラバラに見てるんですけど、大手ももちろん見てます。
ちなみにその食べ物とか、
はい、
そのドリンクとか、どんなものを作りたいなっていう思いがあるんですか？
今はですね、高齢化が進んでいるので、高齢者の低栄養を改善できるようにしたいっていう思いがすごくあるので、飲み物が一番取りやすいなと思ってですね、健康を改善したいと思った時に、そういう気持ちで飲料系を目指してます。
これからね、高齢者時代ですので、
はい、
ありがとう。
支えます。
よかった、うちの娘にならない？なんか
いいですか？
ということで、私まだ未婚でございますが、娘ができそうな勢いがございますが、本日はそういう、おいては子に従いの子の世代の春樹さんと、そろそろ、という我々と、ジェネレーションをこうごちゃ混ぜにしながら進めていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。
ずっと太陽の声
は、世代交代社長の強い味方、中小企業改革再生専門のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、6次産業から新しいブランドを育てるプロジェクト東西見聞録、以上の提供でお送りします。
はい、上手に読みました。
ありがとうございます。
知ってる就活みたいになっちゃったんだけど、ということですね、本日は、私新野明秀とアシスタントが
春樹日和と、
スペシャルゲスト
米沢陽子です。
わざわざですね、九州大分、九州は大分県豊後大野市、九州のちょうど真ん中ぐらいになるんですか。もうちょっとずちょっと若干、
そうですね、それよりちょっと海より、山の中なんですけどね、
はい、ということで、大分の豊後野市から、米沢陽子さん、タオオーガニックキッチン、またなんかこだわった名前ですねこれ
そうですか、
いや普通オーガニックキッチンは分かるけど、なんで頭にタオがついてるのっていうね、
うん、まあいろいろストーリーが
いろいろありますよね、はい、タオってあれですよね、英語ですよね、中国語が英語になったんですよ ね、 そうですね、道っていう意味ですよね、
そうですね、
はい、老僧、思想というか老子の世界ですか。
そうですね、
はいはい、老子がその道と書いてタオ、ね、はい、道徳の道がタオで、徳が帝で、ね、道徳 の、 その語源の元になったという、そんなのっけから僕ね老子大好きなんですよで老子を今もう書いて、老子をその英訳から翻訳、日本訳語訳にしている、梶山正蔵先生っていう方がいらっしゃって、この方は僕も仲良しで、伊那の方に住んでらっしゃるんですね、まあ、そんなことであのちょっとハマった時代に仲良くさせてもらいました、はい、そんな、エッセンスも含めながら今日もよろしくお願いいたします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ
77.7、 はい、ではリーダーズトークの、コーナー前半でございます。ちょっとご紹介を改めてで、名刺をさらっと読み上げていきましょうか。
タオオーガニックキッチンの米沢陽子さん、
うん、何も書いてない肩書きなし、
はい、ということで、まあ、代表ですね、はいはい、よろしくお願いいたします
お願いします。
この前ですね、僕ホタルイカを新潟で食べてましたら、まあ、それをですねこ の、 あの番組のフェイスブックページにアップしてたら、もうツッコミがいきなり入りまして、思い返せばですね、はい、大分の人じゃないんですよね。
そうですね、
元はね、
はい、
北陸、
はい、金沢生まれの福井育ち。あ、
金沢なのね、
はい、
そうかそうか、それでだ、なるほど。金沢の方ってなんかこういうセンスのいいなんか食品を作っていらっしゃる方とか多いなって気がするんですけど、
まあ、小京都っていうかね、あのお茶の文化とかも盛んですし、でも私は4歳くらいまでしかいなかったので、まあ、あんまり関係ないと思うけど。
そうですか、
はい、
金沢で4歳、そして
福井で18
まで、18歳まで、
それから神戸で29まで、はい、
それはあれですか、福井はまあ高校生ぐらいまでですよね。
そうですね。
で大学で神戸、
はいはいはい、
大学はどんな感じのことを勉強されたんですか。
まあ、文学というあんまり関係ない、はい、
当時文学部って大体就職ないってね。
そうですね、はい、
はい、日本の文学ですか。
そうです、うん、
まあ、なんで日本の文学とか学ぶのかなって僕結構疑問なんですけど、
まあ、そこはあんまり突っ込まない
そうですか、はい、なんかこう今につながってるのかなと思ったんですけど、で神戸から、でその後は神戸からこのどちらに行かれたんですか。
神戸からもう大分ですよ、
いきなり、
はい、
いきなり、
はい、
その神戸から大分に行くまでなんかドラマがあったんですよね。
っていうか、はい、そうですね、まあ、神戸にいる間、大学卒業してからも、まあ、就職をして、まあ、大分じゃない大阪ですね、うんうん、大阪に、まあ、働きに行ってたんですけど も、 もうだんだんこうもう無理っていう風になって、もうなんか8度の熱が1ヶ月続いたかな。で、まあ、地下鉄の乗るのをやめたらぴったりこう治ったんですよね、うん、でもその頃にはもう田舎で暮らしたいと思っていて、で、まあ、京都の田舎とか奈良の方とかいろいろ探してたんですけどね、ちょうどご縁があって九州に初めて来たらすっごくいいところで、それでもう九州に住むって決めて、で九州で、はい、
大分は最初に豊後大野ですか、それ以外の土地でした。
最初はね2年間住宅に住んでたんですよ、臼杵市のね、今、うん、まあ、野津なんですけども、でそこに住みながら開墾2年間通って、開墾をして山を、で豊後大野の土地山を買ってそこを開墾して入りました、はい、
地主さんになったんですね、いきなりね。
地主さんっていうかまあなんか坪単価1000円くらいなんですけど
へえ、
はいはい、
でそこで野菜とかを作ろうかなとか、そういうことなんですか。
そう、自給自足をしたくて、う
ん、自給自足をしたかった。
そうですね。
当時って自給自足ってちょっとブームありました？どうでした？
ブームじゃ全然なかったし、うんうん、ちょうどバブルの時期だったと思うので、すごい逆行してたと思いますね。そうですね。
なんでそのじゃバブルの時期にね、いきなり真逆で。
バブルだったからじゃないかな。なんかこんなんおかしいですよね。で、まあ、ちょっと私は長い旅をしたんですけども、なんかそれもすごく大きかったんですよね、
はい、どんな旅を。
一応バックパックを背負って1年近くかけて地球を回りました。
地球のどの辺行きました？
半分以上アジアでしたね。
アジア、
はい、
アジア、
はい、
それは今のお料理につながるんじゃないですか。
そうですね。
中東とかもあったんですか。
あ、中東はね、あのモロッコだけ、あのいわゆる中近東には行ってないんですけども、まあ、その旅で食べた料理っていうのは、まあ、うちに人参のハルワとかね、大豆のフムスとかあるんですけども、それはそこから来てますよね、はい、
あのハルワとかフムスって言われてもピンとこないんですよね。
これですね、はい。
まあ、食べた時にやっぱ衝撃的だったんですか。
そうですね。あのハルワっていうのはインドのスイーツなんですけども。
あ、スイーツなんですね。
そうですね。で、ちょっ こうと旅の途中で知り合ったプルニマっていう女の子のお宅にしばらくお邪魔をして、でそこでそこのお母さんがすごく料理が上手 でこう初めてその人参のガジャっていうんですけども、こうはガジャハルワっていうのを食べさせていただいて、もうなんかこう飛んだって、もうすごく絶句するくらい美味しくて、
ほう、
はい、で帰ってきてからその味に近づくように作ったのがこの人参のハルワっていう商品です。
再現できました？
うん、近いと思いますね、うん、まああれほどそんなお母さんみたいに年季が入った味ではないんですけど、はい、
料理って確かにそのレシピっていうのがあって、再現って可能じゃないですか、でもその時の自分に置かれた状況とか体調とかによって味が変わりますよね。
変わるし、で後でね、人参のハルワのレシピを見たら全然違うんですよね。でなんかココナッツミルクをうちは使ってるんですけども、その普通は そうじゃなくて全然違うんですけども、でもこの方がその時の味に近いんですよね、
うん、
はい、
イマジネーションが湧かないんで後でペロッと舐めようね、うん、
食べたいですね。
今日サンプルないの？
持ってきてない、ごめん。
食べたかった。
クラッカーだけ持ってきたから後で食べてくださいね。
そうね、
はい、だって重いから。
そりゃそうだね、
うんうん、
ということで、これを食べようと思ったらネットでまあね、販売されてます ね、
はい、
であと、どうやらね、あちこちいろんなお店にもこう今出回っているようですけれども、
出回ってはないんですけどね、うん、少数なので、
少数
な
の、ね、はい、ちょっとこう 少数精鋭というか、
はい、
はい、
はい、ですね、こじんまりした、うんうん、でもすごくポリシーのあるお店に置いていただいてますね、うん、東京とか関西とか、うんうん、
まあ、アジアを回って、まあ、料理が、ね、メニューが登場して、でもそこってなんかポンとひらめいて出たのがなんかこう生き方を再認識したというか、そういうことってこう感じるものがあったんですかね。
旅の中ではもう人生観は変わりましたね、うん、はい、
どんな感じです
か。どんな感じっていうか、うん、まあいろいろです。
都会でも都会で暮らしている人が、うん、ね、そういうところに行くっていうことは何かもともとそういう自分に種がないといかないじゃないですか、はい、
そうですね、
好きな人は都会にずっといるじゃないですか。
そうですね、
種があったんですね。
そうですね、やっぱこう都会にいてもうなんていうか、そのなんていうか、こんなのは嘘だなっていうのがすごく強くあって、まあなんかやっぱ合わなかったんですよね。まあいる間は楽しくやってたけども、もうなんか自分住むとこじゃないなくなってきたっていうかな、はい、でもその頃にやっぱりこう田舎で自給自足をしてる人たちとのすごい出会いがあって、行くたんびにやっぱりこういう暮らしをしたいなって思うようになって、それでです。
会の嘘ですよ。なんだと思います、都会の嘘って。
都会の嘘ですか。
あ、難しいですか、
ね、っていうかこう、まあ、言っていいのかどうか分かんないけど、
言っていいですよ。もちろんですよ。
あのなんかやっぱ原発のことがあって、ちょうどチェルノブイリの後で88年、その時期なんですけど、私がそのなんていうかな、そういういろんなものと出会ってたのが、でやっぱその自分たちの生活が何の上でに成り立っているのかみたいなところを見させられたっていうか、考えさせられる時期で、まあ、なんかそこから外れたかったっていうのがあるんですね。まあ外れきれないけども、なるべく関わりたくないみたいなのがあって、それでの選択でした。
当時はチェルノブイリ88年でしたっけ、爆発事故は
86年です。
86年ですか。
です、
はい、ちょうど僕が21の時ですね。
若い、
まあ、じゃ、まあ、若
いというか私もうちょっとやってました
で今ぐらいですよ。で僕も道路工事の現場で働いてましたけど、なんか体調悪かったですね。心臓を踏みつけられるような痛みに、なんか苦しみに巻き込まれたことで、まあ、多分なんかあったんですね、あれね。
あ、かなり来てたみたいですよ ね、うん、はい、
ものすごい吐き気に襲われたりとかありましたね。
敏感ですね。
僕金属アレルギー持ってるんで。
ああ、じゃあ、
はい、はい、
今感知器みたいなもんですね。
そうです、あの人間ガイガーカウンターと呼ばれて
るんですけ
ど、す、ね、まあ、僕よりすごいのもまたいますけど、はい、まあ、今でもね感じますから、あ、これなんかちょっとヒリッとするなとか、うん、そういうことはよくございますが、あ、まあ、3.1 の時 もひどい目に遭いましたけども、あんまり言うとまた
私なんかもうチェルノブイリの後のヨーロッパ旅したんですよ、うんうんうん、ね、知らなくて帰ってきてからギョエーっていう感じだったんですけど、あんまりその時は あの事故のことは知ってても、そこまで問題知ってなくて、帰ってきてからですよね、広瀬隆さんの本とか出会って、
ね、
あの大変なことだって言ってそれから
あの情報で本当のことでだんだん先に出るじゃないですか、
そう
ですね、すぐ出ないじゃないですか、パニックがね、うん、抑えるというそういう、ね、意識が働きますんで、どうしても 出にくいで、後から見るとやっぱりそうじゃんっていうことがよく起きるんで、まあ、あの頃もだから痛めしブームなんか登場してね、痛めしブームの元々の始まりはチェルノブイリの影響で汚染をしたいろんな小麦粉とかがあって、それをさばききれないんで
日本に売りつけようと
ということようなことと言われてますね。
あ、
今の日本食ブームって世界に広がってますけど、逆かなって気もしないでもないですね。
粉ミルクがね、私すごい中南米もその後旅したんだけど、ヨーロッパ産の粉ミルクが中南米にすっごく流れていて、酪農国じゃないですかあの辺でも、そこのいい牛乳で作られた粉ミルクはヨーロッパに行ってて、そういう図式もあって、まあ、そんなこんなでですね、今の暮らしし始めたのね、
うん、ということはやっぱりあの人の命のための流れではないんですよ ね、
そうですね、
経済のための流れってことなんですね。だから僕あの 3.11 の後 もうずっといろいろ考えてきましたけど、社会の中にその人間がよりよく生活するために経済があるはずなのに、経済の中に社会をこう押し込めようとしている、うん、ここになんかね、もう無理があるというか、
そうですね、
限界があるわけですよね。
今の日本もね、
どんどん批判してください。僕はこれね、よく間違えるんですよ、ちゃんとあの話をしないと。反日本と反政府っていうか、その政府批判って逆だと思うんですよね。
私日本大好きです
よ。日本大好きですよね、うん、僕も日本大好きです。もうあのお前右翼かっていうぐらい、あの新右翼、超右翼ではありますけれども、じゃあその大好きな僕らの国、日本を今運営しているこの政府で今大丈夫かっていうのをチェックしなければならない。そういう意味では今の政府は大丈夫、この一個一個にいい悪いで是々非々で臨むべきなのに、政党だとかその経済とかいうことで、飲み込まれていく。ここはやっぱね、物を言えない世の中にしちゃダメですよね。物を言わなきゃダメですよ。であの報道ステーションの件もそうですけれども、その他もろもろね、
こういう自由な、
もちろんです、
いいですね、
はい、自由にどんどん発信しましょう。はい、 大学では学べないことですよね。
そうですね、今ちょっと話聞きながらドキドキしてます。
大変な人たちと関わってしまったみたいな。
でもっとじゃ あのすごいことをじゃ今日はお聞きしておきますけども、ご紹介して文豪の市長もいたんですね。
あ、来られてましたね。
ということで結構いるんですよ。でそれは単に中で、なんかこう単に反対してるんじゃなくて、ちゃんと意識を持っている人たちはその後自分たちの生活に振り返って自分の立ち位置で自分のメッセージを込めてそれぞれ仕事していくんですね。まあ、そういう意味では単に経済的にではなくて、その元々の根源がどうなのかっていうところで、まあそこまで原発に頼らなくても自然の中で、
うちソーラー発電で全部賄って、うん、お金もらってますよ、うん、電力会社から。
そうなんですね。
素晴らしい素晴らしい素晴らしい。大体ね、なんかこの前も武田鉄矢かなんかがね、あの原発どんどん今度になったら夜の番組、あの番組の中に、ね、制限するぐらいの気はあるのかとか言ってみたいですけど、いいです、制限したらいいですよ。コミテなんか10時11時もしかやってないもんね。
夜は 寝ないと
寝ないと。そうですよ、僕は夜はだいたいね 11pm のエッチなコーナー見て10、0時半に終わり寝るっていうのがだいたいね。
その前に寝ないとね。
その前に寝ないとね。まあ全然わかんないよね、 11pm もわかんないでしょ。わかんないよね。ということで目が点になって。だって今テレビって24時間やってる感でしょ。
そうですね、
朝までやってる、
いつ見ても。
篠の嵐って
かしらない、いいとか言わないの。
なんか虹色のやつとかですよね。
そうそう、まあまあ、バラバラね。
たまに見ますね。
砂嵐とか。
砂嵐とかも久しく見てないです。
僕ら学生の頃ね、あの夜、3時ジャストになったらどこどこチャンネルですんごいエッチなのが流れてるからってこう情報が流れて、本当か本当かとか言って3時に目覚まして、あの目覚まし時計かけて見て、おかしいな、うちだけ映んないのかなってずっと悩んでたんですけど。デマでした。
あ
今は3時に作っても番組やってるからね。そういう時代ではありますけれども、
つけないか分かんない。
僕も番組見てないです、あのテレビあの見てないです全然、
も
ともと見る方ではなかったですけど、まあ、3.11起きてますます見なくなりましたね。あ、情報がその正しいものではなくて、やっぱりいろんな事情によって行われてる、経済の事情に伴っているというのがあって、あ、これ見る意味がもうないなという、まあそれはもう実は一箇所だけ切っただけじゃなくて、もう全てにおいてそう でよく考えればスポンサーがあって顧客満足で仕事はしてます。そういう立ち位置でこう物を見ないと自分に向かってるんじゃないですよね。自分がその大衆の中にいるという認識で見ないとやっぱり間違っていくんじゃないかなという気はしますよね。まあ、そんな思いがあって実はこの商品にもつながっていくわけですね。いかに人間生きるべきかところに行き着くんですか
っていうか、まあ、自給自足の暮らしに入って、まあ、一応経済活動は全然 してなかったんですけど、長い間ね。でもまあせざるを得ない状況にもなって、でもどうせだったらそのいい循環のなんかをしたいとっていうのと、まあ、これしかできなかったっていうのもあるんですけどね。他にできることもないし。
でお料理もともと得意に、
あのシェフをずっと
してた。あ、素晴らしい。どんなシェフですか。
いやいや、あのカフェの立ち上げから やってたんですけど、あのそれも働かざるを得なくなってからその5年間それをして、で辞めて、まあ、NPO 立ち上げたりいろいろあって、その後去年なんですよね、このブランド立ち上げたのは。でまあはい、今日にいた。
はい、ということですね、はい、オープンしたばかりの大分のあの駅ですかね、
はい、
駅ビルにも今入って、火がつき始めて、今度は大分報道新聞にも、ね、出てましたね。報道新聞じゃないか、あれは
あれは読売新聞ですね。
読売ってましたね、はい。そんなことで商品についてのお話も含めてですね、この後ますます深い話を聞きたいと思います。それでは次はアシスタントのコーナーでございます。
You are listening to Community Radio 10G Comite 77.7。
はい、 アシスタントのコーナーでございますが、はい、先ほど決まったあのアシスタントに3分振るのはあまりにも無謀だろうと
、はい、
3分で長いよね。
長いですね。
武道の試合も3分で時間が持たないっていうね、のがありますので、今日はあの2人で3分間を過ごしてみたいと思いますが、
はい、
親子の会話という、
はい、
逆にね、聞きたいことを質問してくださいという、
はい、そうですね、どうしましょうオーガニック食材だとか、うん、オーガニックの食品をっていう流れがですね、私は最近になって流行ってきたのかなっていうふうに思ってたんですけど、そうじゃないじゃないですか。ずっとそういうことをやってこられて、今私がそれを目にしているだけだと思うんですけど、どういった経緯でこうそこに行き着いたのかなっていうのは、そのさっきまでのお話にあったようなことがきっかけなんですか。もっと前からずっとそういうことは考えてらっしゃったんですか。
もともとですね、人類ってオーガニックなんですよ。もっと言うと、そのもうの有機農薬さえ使わないというか、自然の中で暮らしたはずなので、
うんうんうん、
でそれがだんだんその文明がこう、ね、発展して経済が発達していった時にオーガニックではなくなってきたのね、
はい、
っていうのはやっぱ大量生産しなければならない。で大量生産することによって、その経済的な活動がこう、ね、推進されるというか、そういうことでどんどん逆に言うと脱オーガニックに向かったわけですよ。きっかけになったのは 3.11 かなと。
うーん、
3.11 があって、やっぱり食べ物の汚染の問題とかちょっとこうクローズアップされていう中で、よくよく考えてみれば、そこだけじゃなくて添加物なんかもともと入ってるわけですよ、
ね、はい、
じゃ添加物なんで入れるのっていうと、その賞味期限の問題とか、味を維持しなければならないとかで、ね、意外とね、自然のものを食べ続けるとまずいのよ、添加物入ってるとで添加物食べつけると、
はい、
食べつけると添加物が入ってないとダメになっちゃうんだよね。
うん、
麻薬のような、そういうことで、その新しく何かをやろうというよりも時間的に戻そうという動きだと思うんですね。で僕は食の専門家でも何でもないんで、会社経営を立て直す専門家なんで、
はい、
でオーガニックでどうですかというよりは、もっとこう振り返ってみれば理念をどうするかってことだと思う。会社経営における理念をね、それはお客様のためにこの会社があるのか、従業員のためにあるのか、それとも経営者のためにあるのか、地域社会のためにあるのか、社会全体のためにあるのかって、このステークホルダーというんですけどね、利害関係者との関係をどうするの、どういう優先順位をつけて判断基準とするのっていうところを考えていくと、まあ、その枝の枝で結果、その食に関するビジネスにおいては、お客様の安全を考えたらそこに行くのがごくごく自然、当たり前、
流れが
その流れが自然でなくなったのが、やっぱり 3.11 が一個のまあヒントきっかけかなと思うんですね。というのは、生産者の方にがかわいそうだからという風潮で、風評被害って言って生産者を守るような経済の流れになった。これお客さんどこに行っちゃったのって、
うん、
お客さんが欲しいものを出せばいいじゃんと。でお客さんが選択する、これは汚れてます、お世話ありますこれはお世話ありません、これはこういう味ですって紹介して、私かわいそうだから買ってあげるわって、それはもう否定しようもない、これ私は嫌だって言ったらそこを買えばいいという、その自由に選ばせないといかんと思うわけですね。そういうものがこうなったのかな、マーケティング、マーケットの自由なこうニーズが阻害されてしまって、逆に風評被害っていう言葉で何か無理やりにこうねじ曲げられる感があったのを、僕は一コンサルタントとしてそれが許せないから、もともとある自然の流れに戻したいというのがあります。だから、まあ、オーガニックというよりも理念、会社の目的って一番最初に立ち返って大きく流したいなと思ってるんですね。流れを変えた、まあ、流れをだから整えたい。
でたまたま、うん、現在だったらもうそういう選択肢の一つとしてきちんと確立したいっていうところもあるんですか。
それはもうもちろんで、選択肢の一つですけども、消費者が一個一個のことを正しく知って、これはこういう、リスクがあるよ、こういうメリットがあるよっていうのを全部一個一個正しく知った上で、さあ何を選択しますかってことが大事だと思います。
なるほど、うん、 なんか大学ではですね、なんかどうやって生産をするかとか、それこそ保存の仕方だとか、保存料いっぱい入れようとか、そういう話ではないんですけど、そういったことも勉強してるので、すごい今複雑な気持ちです。
結局商品ってのはその商売する手法に過ぎないんで、どんな思いがあって、この商品が生まれるかっていうのはやっぱりこう自分のたどる理念とか人生観につながっていくから、自分の子供がいて子供に食べさせたくないものをお客に出せる、出すことはできない、そのことを僕らは現場に行って経営者に指導とかできない、からお客さんのためにって歌ってるならば、お客さんのためになる商品作りませんか、現行一致のビジネスしませんかっていうことを僕は、進めていきたいですね。ということで、はい、短い3分、あ、もうオーバーしちゃったね。
ありがとうございます。
は
い、
この後はですね、リーダーズトーク後半ですけども、3人のセッションで進めたいと思います。よろしくお願いします。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
それではリーダーズトークのコーナー後半でございます。セッションで進めていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のゲストはタオオーガニックキッチンの米澤陽子さんです。
お願いします。
お願いします。でアシスタントは
春木日和です。
はい、ってことでですね、なんか親戚の寄り合いみたいにな
ってどんな親戚
はい、さっきそういう話ありましたけども、どう、米澤さん流に言うとなぜオーガニックですかって、
なぜオーガニックですか、
をチョイスしましたかっていうことを、
自分が食べたいものを作っています。はい、
あれなんででしょうね、自分の食べたいものを作るじゃないですか、はい、なんで自分の食べたいものと関係ないものを作っちゃうんですかね、企業って。
いやー、やっぱこうね、それは分かんないですけどね、うん、
自分の食べたいものを食べてもらいたいっていうのが、僕その食に関するビジネスの始まりじゃないかと思うんですよね。
そうですよね。
作っててお母さん作るの美味しいよねってすると、じゃあちょっと外でもって、まあ、うちの袋は昔言ったんですよ、私の作るうどんむちゃくちゃうまいから、私がうどん屋やったら絶対儲かるはずだ
ね、え、うん、いや、いっぱいいますよそういう人 ね、
で、俺必ず言うんですよ、うん、お袋さ、一杯二杯じゃねえんだぞって。
そうなんですよね
何百杯何千杯もあんたの手によって生産できるの、しかも毎日毎日毎日毎日って言った瞬間に10杯ぐらいしかできんなってさ、無理じゃんかよってね、うん、
まあ、やっぱり仕事となるとね、なかなか大変だし、まあ、流通のこととか、いろいろ、私はこう作る人ではあったけども、そのビジネスはもう本当ど素人なんですけどね。だけど、まあ、やっぱりその辺はなんていうか、曲げるくらいならやめようっていう感じですかね、はい、
なぜかビジネスが目的になって、でもっとそのお金儲けが目的になってたり、商品が好きでやっている人がいたり、または人が好きでやっている人がいたり、なんか自分のことを愛してやっている人がいたり、まあ、いろんなところにその軸足が違うと思うんですよね。ひよりちゃんはどこに軸足を置いて仕事をやりたいなって思ってます？
そうですね、私はなんか、私大学で管理栄養士の免許を取るような勉強もしているんですけど、管理栄養士って病気になった人を健康に戻してあげるためだとか、治療のための食事を考えたり提供したりすることがメインのお仕事なんですけど、病気になった人を治すじゃなくて、なんていうんですか、治療じゃなくて予防にその知識を生かしたいと思ったんですよね、うんうん、だから病気の人を健康にするっていうよりも、もっとみんながもっともっと健康になるような働き方をしたいっていうふうに思ってます、
うん、はい、予防医学、はい、ね、それこそオーガニックとか予防医学ですし、
う
ん、
そうですね、
まあ、ある意味病気が発生した後とは西洋医学ですよね。で、病気にならないようにとは東洋医学ですか？そうでもないですか？
それそうとは限らないと思いますけども、うん、やっぱなんかアプローチが違うっていうかね、うん、こう東洋的っていうか、まあ、こう命全体を見るっていうか、まあ、そういう ものだと思うんですけどね。
明らかに、まあね、さっきちょっと話が出てますけど、東洋医学と西洋医学の違いって何なんですかね。
いや、私そんな専門家じゃないからわからないんですけども、
食の世界からいったらどう捉えてます。
あの西洋医学っていうのはなんかその現象を見てそれだけをこう、まあ、がんができたからそれを取るとか、それを抗がん剤でやっつけるとか、そういうすごくこう近視眼的な感じがするんですけども、もうちょっとこう命全体を見て それをどういうふうに生かしていくかみたいな視点が多分西洋医学には足らないんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、さっき栄養学っていうことも言ったけども、まあ、西洋的っていうと西洋の人怒っちゃうけども、まあ、なんていうかそういう近視眼的なアプローチ、分析してとか、はい、そういうことではなくて、もっと本当に命の流れというか命全体を見てこうする食も、まあ、全てにおいてそれが大切なんだろうなと思うんですよね。
病院に行ったら、はい、内科外科胃腸なんとかか、もういっぱい科があるじゃないですか、で胃が悪い胃が痛いって言って胃腸科とかに行くわけですよ、で、まあ、カメラ飲んだりして、胃潰瘍があるよね、でどうしようか、薬がガーッと、でもそうじゃなくて実は辿っていったら君歯が悪いよね、
ですよね、
歯のカビ方を気にした方がいいよ、とか、あとご飯を食べる時間が悪いよね、
そうですよね、
とか、
あとは精神的なもんですね、ストレスですよね、
ストレスが溜まって胃が痛い、
だから胃を切ってもストレスがなくならなかったらまた同じですよね。
まさにですよね、だこれね、実はこの体のこうメカニズムってビジネスとも実はすごく似てるというか同じ原理原則なんですよね、だから、会社、この会社が、最近売り上げ悪くて赤字だからどうしようかってことで、銀行からバンバンお金を突っ込んで再生するかって、再生されないんですよ、根本変わってないから、根本の仕組みを変えてお金突っ込まないと元戻らないんですよね。
そうですよね、本当
に同じとか同じなんですね、だから、学校でも同じような現象があると思うんですね。いつもテスト、勉強してもいい点取れない子が時間だけ伸ばしても結局点がいい点取れないっていう
それ私ですね
地雷踏んじゃった
頑張ってもうまくいかない子なんですよ。
なんでだろうね、
なんでなんでしょうね、でも周りに助けられてなんとかやってます
あ、それはですね、そのまま言ってください。
あら、
そりゃそうですよ、いいです、みんなに助けられて生きていくってのは最高ですよね、みんなで助けられて生きていく子は会社経営者になりますんで、会社経営者ってみんな助けられてるじゃない
ですか。あ、そうですね、一、人じゃないですか、ね、
一人で何でもやれる人はどうぞ職人になってくださいっていう全部私がやりますっていうね、その代わり大規模にならないんで小さい規模でエッジを立てて生きていくのが一番いいと思うんですよね。僕なんか中途半端なんで企業貧乏というか、できればみんなに助けてもらってフラフラして生きていきたいんですけどね。あ、フラフラしてるか
フラフラしてますか。
してますかね。どうですかね。はい。米沢さんどっちかというと職人的ですかね。
いやー、まあ、みんなに刺されてもらって、なんとかやってるっていう感じですかね。
職人的に言うもあるんですけど、どうやらそのタオオーガニックキッチンっていうのは、近隣のママさんたちの応援がだいぶあるっていう。
そうですね。スタッフがみんな子育て中のお母さんで。まあ、すごい恵まれていて楽しくやってるんですけども、あとはその生産者の人ですよね。でもう身近なそのオーガニックの、オーガニック認証を取ってないからオーガニックとか言えないけども、ずっと長いこと無農薬でやってきたお百姓さんと、その農産物を使ってやってます。そういう付き合いの中でですね、で、まあ、地元の食材を使ってっていう感じです。
今6次産業って言うじゃないですか、
はい、
1次産業があって2次産業があって3次産業があって、
ね、
もう究極言うとね、まあ、うちも6次産業を支援するというコンセプトでこの番組もありますけど、まあ、僕ら支援しなきゃ無理でしょって、全部トータル的にって難しいと思うんですよ ね、
そうですよね。
作る人は作る人といい関係作んなきゃならないし、作る人は作る人の技術が必要だし、
ですね、
売る世界もまた特殊な技術が必要ですから。だって今まで米とか作ってた農家のお父ちゃんにマーケティングの話しても分かんないですよね、
そうですね、
ホームページがどうのとか、はい、 で Google アドワーズにキーワード乗っけて、課金してもらってとか全然わけわからないと何のこっちゃねんっていう
で忙しいんですよねお百姓さんね。そんなもう商品開発したりとか作ったりとかなかなかそんな間がないから、まあ、代わりに私たちがやってって感じですね、うん、
じゃあ二次産業のところにいた人たちがちょっと手を広げて一次と三次の橋渡しみたいな、うん、そういう意味合いですかね。
そうですね。で、まあ、せっかくいいものがあってあ もったいないのでね、ですごく、まあ、豊かなところなのであのいいものたくさんあるのでそれを生かしたい。で、まあ、付加価値をつけてで、まあ、人にも喜んでいただけてっていうものができればいいんですけどね。
文豪の市といえば、はい、僕もあの毎月お邪魔しておりますけれども、
そうなんですね、
何でしたっけ、ホルモンとか内臓系とかが強いですよね。そうでもないですか。
私食べたことないので分かりません、ま
あ、
ごめんなさい。
世間的にはまあ有名なわけですよ
ね。そうなんですね。
食肉加工センターがね犬飼いの方にあって、
あそうですよね、はい、
とかあと里芋、
里芋ね
ですね、はい、里芋なんか県か国かなんかのあれでね補助金でやったりしてますけど、米沢さん的には、うん、その今自分がご自分があの住んでいらっしゃいます文豪のは、はい、これが美味しいんだよってこれがいいんだよってありますか。
ありますっていうか、うん、何でも美味しいですよ。
野菜がうまい、
野菜も美味しいし、うん、ただねやっぱりこう、まあ、こんなこと言ったら怒られるかな、うん、こう単一のものを作るとやっぱり歪みがきますよね。だからこう大規模に単一なものを作るとやっぱり農薬漬け化成肥料漬けになるので、そうではなくてもうちょっとこう生態系に配慮した少量多品目の農業で作られたものがやっぱり美味しいし、そういうものが美味しいんですよねと思います。
あの、まあ、1個のものをね、うん、バッと作って、うん、ですると、まあ、裏作で別のものを作ったりとかするとあの吸収する養分が違うから邪魔しないっていう、
まあまあ、裏作もそうなんですけども、まあ、何単も何丁分も同じものを作るとやっぱそれは歪みが来ると思うんですよね、
うん、
こう、はい、
ってことはそこら辺も考えていろんなものをこう、
そうですね、混食して、
うんうん、あ、1個の畑なりにいろんなものを入れちゃうってことですか。
まあまあ、だから同じものばっかりこう作るんではなくて、はいはいはい、っていうのがまあ理想的ですよね、うんうん、まあ、なかなか農業の経営っていうのは難しいと思うけども、私が取引してるお百姓さんたちはみんなそういうふうに農作物を作っているし、うん、あのまあ、米だけは別ですよ。米の横にあの
何か植えてる人参とか無理ですよね
あのそれは、まあ、麦と米も時期が違うのでね、こう二期作になったり二毛作とかえどっちだっけまあそういうふうに なるけども、うん、あのまあ、畑に関してはねやっぱそうなんですよね。なんかそういうお百姓さんとあの取引させてもらってます。
でそんなね、食材を加工して、まあ、加工またご苦労がこうすごくあって、
はい、
でいよいよその東急ハンズで大分の方でね、
はいはい、
で新聞で紹介されてっていうのを僕見てでこう広がりつつあるんですかわっと、
うん、というか、まあ、ぼちぼちぼちぼちです、うん、まあ、量産はまずできないんですね。で素材も限られていてで全部手作業なので工場で作ってるわけではないのでたくさんはできないです、
はい
はい、なので、まあ、ぼちぼち自分たちのペースでやっています。
必ずね言われるんですよね、まあ、そういう取引をですね橋渡しとかやると安定供給ができますかとか、
まあ、そういうとことはお取引できないですねそういう量販店はねそんなもう何百個出してくださいと言われても無理なので、小規模ででもポリシーを持ってやっているお店にこうちゃんとコンセプトも分かっていただいて共有できるところとお取引をしています。
ってことはやっぱりその商売をするときにも何でもお金になるから出ていくんじゃなくてここのお店とだったら気持ちが通じるかな。
そうですね、うん、ちゃんとその辺はコミュニケーションを取ってやっています、
はい
はい、
というようなことでね、よりちゃんが目指そうとする企業とはちょっと違うかもしれませんけど、はい、自分で過去体験を生かしながら起業して今 地域の皆さんと力を合わせてちっちゃくても確実な商売やろうってことで、はい、思いの届くところとしか付き合いません、うん、あなた嫌いです、あなた好きですっていう、
嫌いとは言いません、嫌いとは向いてませんというか、うん、対応できませんということです ね、は
い、そういうことで、はい、そんなあの僕生き様もとっても素敵だと思うんですね、うん、まあ、僕も大差ないんですけども、どうですかその今までの見た、ね、世の中の事情と就活の流れと学校の流れを聞きながら、はい、比較すると全然違うんじゃないかと思うんですよね。
全然違いますね。なんかその生産者さんから取引先の方までなんていうんですかね、同じ価値観を共有できている方とのやり取りだからここまでこう丁寧なものづくりができて、それをそのまま丁寧なままお客様の元に届けられるんだなっていうふうに思って、それはなんか就活で人気があるような大手企業とは全く違う、大衆に向けたものではなくて、
そうですね、
こだわりのある方向けっていうか、はい、同じ価値観を持っている方向けの商品っていうのがすごく魅力的でした ね、
はい、だからもうお百姓さんから、まあ、あの取引先のお店から、
はい、
やっぱりこうどういう世界にしていきたいのかっていうのがやっぱり共有できてるっていうかな、だからあの一緒にやっていけるっていうか、はい、そうなんだと思うんですよね。
でもすごい難しくないですか、同じ価値観をそこまで共有するのってすごく時間もかかると思うんですけど、うん、
けどやっぱりねやってるとそういう風にちゃんと出会いがあると思いますよ、
出会うべき時に出会うべき人に出会えるようになってるんですね、
と思いますね。
はい、一時に比べて僕もその出会う率がすごく高いですね、うん、行くとこなんか自分の、志とか理念に近い人とどんどん多分時間がそこまで押し上げてくれたなっていう感覚は、うん、ですから、まあ、自分、まあ、まずは僕らはもうブレないところまで来ましたけど、若い皆さんはそのブレない前の段階で何をもってブレないのかっていうところをしっかりこう体験すること、体感することだなと思いますね、うん、後々これだっていうものがあの紐づくものが発生すると思います。あの種はあなたの中にありますから、
はい、
みんなの中にありますので、
はい、
ということでこの次はソウルフードのコーナーです。
You are listening to Community Radio 10G Comité 77.7。
ソウルフードのコーナー
でございます。ソウルフードのコーナーです。
はい、どうぞ聞いてください。
はいですね、米沢さんのソウルフードについて。
そうですね、はい、私はだから福井で育ったんですけども、うん、お魚がすごく美味しいんですよね。で、まあ、サバの味噌煮とか、はい、カレーの煮付けとか母が作ってくれたのがすごく美味しくて、それがやっぱり、ね、あんまり今魚を食べる機会がなくなってきたんですけども、やっぱり時々食べたいなと思いますね。
はい、
文豪の魚屋さん少ないですよね、
まあ、山の中ですからね、はい、でも、まあ主人の実家が佐伯だったので、
そうなんですね、
うん、佐伯もお魚が美味しくてね、はい、でもやっぱ取れるお魚が全然違って、うん、こっち来て初めてなんかこうウマヅラハゲを刺身で食べたりとか、こっちで初めて、
美味しい
ですよね。そうなんですよ。でもこっち来て初めてこのでっかいこうハマチ一匹もらってさばくとかいうのをこっちで鍛えられました
。まあ、九州もその多分福岡もそうなんのかな、うん、お正月っていうとまあ、おみそかとかにハマチとかブリとかね、
そうですよね、
一匹ものが、
はい、
あれは関東とちょっと違いますよね。
あ、
はい、じゃあ返す刀でどうですか。
私はですね、はい、全然その土地の食べ物とかじゃないんですけど、母の作ったポテトサラダがソウルフードだなと思います。うん、すごくよく食卓に上がってたんですよね、うん、多分すごく手軽に作れるし、私も好きでよく食べてたからたくさん作ってくれたんだと思うんですけど、お手伝いを結構する子だったんですよ私お手伝いをする中で一番初めに覚えた母の味がポテトサラダで、今一人暮らしを熊本で一人暮らしをしてるんですけど、そこでももういっぱい作って
ストックが効くからね。
そうですね、お弁当のおかずとかによく入れてます。
私の娘も今熊本で一人暮らししてるんですよ。
じゃあ、
はい、ちゃんとしっかり
紹介して、あのポテトサラダ大会やって、
どっちが美味しいか。
しっかり自給してるし、一人でグリーンコープも入って、やってるの。
この母にこの子あり
と。すごいですね。
あのこの前ね、新潟に行ってたら、ポテトサラダにたくあんが入ってましたね。
たくあん、面白い。
たくあんをですね、あのカレーにこう入るような感じで刻んで、ちっちゃく刻んで混ぜて。
美味しいかも。
コリコリって、これ何っていうたくあんだよって。地元ではなんかそんなあるらしい。
メジャーなんですね、それは。
地元ではね、
うん、すごい。
だの各、ね、あの地域家庭でいろいろありますよね。
ですね。
いやでもその、ね、ポテトサラダもちょっとタバコが入ったりとかさ。
そうですね、友達と話してると全然違います、中身が。
でしょうね。
え、どんな感じ
か。私めっちゃシンプルで、うん、芋とキュウリと人参、うんだけ。
玉ねぎは入んない。
入んないです。
あ、玉ねぎ入ったら美味しい。あ、それは俺の思い出だな。
それぞれですから。
でもそれこそ玉ねぎ入れる子とか、ハム入れる子とか、あとリンゴ入れる子とかもいて、へーと思いながら、うちは結構簡単なポテトサラダでした。
シンプルイズベス
ト。はい
はい、はい、そんなことでですね、今日もお送りしてまいりましたラジオ東西見聞録でございますが、最後にお二方に、質問をしていきたいと思いますけど、まず一個はですね、今日番組を通してどうでしたか。
番組を通して、
なんかこう気がついたこととか、あ、これちょっとドッキリしたなっていうようなことありましたか。
なんか私の知らない時代のお話とか、
はい、年寄りの話。
なんかこうそういう意味では、なんか自分がまだまだ世間知らずだなというか、自分が生きてる生きてないに関わりなく、大事なことはきちんともっと学んでいかないといけないなっていうのをすごく強く思いました。
あの、まあ、食事と同じくあのバランスで、学校の勉強と同時にこういう世間でね、渡り歩いてる方々の話もいいかと思いますんで、
はいはい、
ぜひ。
すごくいい出会いでした。
はい、
ありがとうございました。
また改めてですね、あのこの後食事会もございますんで、食事会でちょっとまた引き続きやりましょう、
はい、
飲むこともありますしね、
はい、
飲み会もまたいずれいずれは、はい、飲めるんだっけ。
強くないですね。
飲んでも大丈夫、法的に問題ないよね。
あ、そうですね、それは大丈夫です。
なるほど。じゃあ改めてセッティングしますんで、よろしくお願いします。はい、では最後にお聞きしたいと思います。まあ、こだわってですね、こんなに仕事をやってますね、タオオーニックキッチンということで、米沢さんのこだわりの理由は何なんでしょう。
理由ですか。
はい、
理由、こだわりの理由。
そうです、
だってもうそれしかやりたくないからですね。っていうか、こだわりっていうか、そういう作りたいものを作っているので、あのただそれですだけです。で、自分が食べたくて、で人にも喜んでもらえて、やっぱこう地球にも優しい、人にも優しい、でそれで地域のためにもなる、お母さんの職場にちょっと働く場所ができるって、いいことばっかりだなっていうふうに自負していますが、あのその大事なところはやっぱり曲げてまではやりたくないですね。
何が大事なんでしょう。
なんか今言ったことです。例えばその人の体に良くないものだったり、地球に良くないものを使ったりとか、そういうことですよね。
あの昔で言えば三方よしとかね、ちょっと前のビジネスで言うとウィンウィンとかね、
うん、
最近では、持続可能な社会、ね、
はい、
もう全てにおいて、だからある片方が片落ちて、ある方が発展するような、そういうビジネスではなく、維持していく、
ね、
成長とか発展もいいから維持しようよと。
そうですね、儲かったりはあんましないわ。まあでもそれでいいっていうかね、まあ
いいものが届けば、
うん、はい、楽しくやっています。
今のままやりがいを持って生きていこうということで、その自由な生き方がね、僕すごく素敵だなと思いました。僕もあの大事な価値観の一つに自由っていうのがありますね。最終的に働くことの意味は理由、自由を得るためにという、そういうこともありますので、今日は再認識させてもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回、5月3日ゴールデンウィークど真ん中の放送でございます。由布院からですね、素晴らしい社長さんが来られます。そして日本オーガニックレストラン協会の九州エリア美熟女軍団も、登場するんですよ。
美熟女
軍団ですね。はい、 ということで、次回5月3日も お昼12時ジャストから生放送でございます。ぜひお聞きください。それでは素敵な日曜日をお過ごしください。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。